10-2 健康づくり。 HIV 検査、血液検査。7月7日21日いずれも水曜日、午前9時30分から10時30分、市保健所、検査無料。なお、匿名です。梅毒、クラミジア検査も合わせて受けることができます。結果は1週間後、本人に説明します。申し込み、問い合わせ先、前日までに電話で保健予防課、電話829-7773。風疹抗体検査。7月14日、28日、いずれも水曜日、午前11時から11時40分、市保健所。次のいずれかに該当する市民。1、妊娠を希望する女性。2、妊娠を希望する女性の配偶者。3、妊娠している女性の配偶者。検査や風疹ワクチンを受けたことがある人を除きます。検査無料。結果は郵送します。申し込み、問い合わせ先。前日までに電話で保健予防課。電話829-7773。食育推進教室、食洗課。おいしく適塩、塩対応。望ましい食事の選び方や組み合わせ方などの知識を身につけ、健康的な食生活を考えて実行しましょう。日時、8月20日、9月17日。いずれも金曜日、午前10時から11時30分、計2回。場所、市立保健福祉センター4階、栄養指導室。内容、自宅の汁物の塩分測定など。対象、両日参加可能な20歳以上の市民16人、申し込み順。参加費無料。申し込み問い合わせ先、8月6日金曜日までに電話で保健総務課、電話829-7771。自分で健康プロデュース。1、適塩生活始めませんか。8月31日、9月28日、10月26日、いずれも火曜日の午前10時から11時30分、計3回。高塩分になる食事の特徴を管理栄養士、保健師と一緒に考えましょう。2、今が初め時、糖尿病予防講座。8月5日木曜日、9月3日金曜日、17日金曜日、30日木曜日の午前10時から11時30分、計4回。生活習慣を改善し、糖尿病を予防する正しい方法を楽しく学びましょう。いずれも市立保健福祉センター。市民19人。申し込みが多いときは抽選です。参加無料。筆記用具が必要です。一時保育を行います。6ヶ月から就学前の子ども3人。申し込み順。なお、受付で検温など体調確認を行います。申し込み、問い合わせ先。7月14日水曜日までに直接窓口または電話で健康づくり推進課、電話 812-2002。 休日がん検診。休日乳がん検診マンモグラフィ検査。日時、10月10日、11月7日、 受付は午前9時10分から11時、午後1時10分から3時30分。場所、私立保健福祉センター。対象、年齢が40歳以上で、前年度に市の乳がん検診、マンモグラフィ検査を受診していない女性、各90人、申し込み順。費用700円。なお、対象は令和4年3月31日現在の年齢です。生活保護世帯の人は費用を免除します。受診前に申請が必要です。申し込み。1. 直接窓口の場合。9月17日金曜日までの午前9時から午後5時30分に健康づくり推進課。2. 郵送の場合。休日乳がん検診と書き、希望日、住所、氏名、振り仮名、生年月日、年齢、電話番号を書いて、9月17日金曜日消印有効でお出しください。宛先は健康づくり推進課。郵便番号572-8533、池田西町28-22号。3. 市ホームページの場合、7月1日午前9時から9月17日午後5時30分に市ホームページ電子申請システム。 4. 市公式アプリの場合、7月1日午前9時から9月19日午前0時に市公式アプリもっと寝屋川。なお、申し込みが多いときは申し込み期間中でも受付を終了します。11月7日日曜日は乳がん啓発運動指導士によるリンパマッサージ講座、自己検診を含みますを開きます。詳しくは広報寝屋川10月号でお知らせする予定です。問い合わせ先、健康づくり推進課、電話 812-2002。 健康増進教室、水泳教室、第1、第3、第5土曜日の午前9時30分から正午、市立保健福祉センター6階温水プール。水泳や水中歩行、40歳以上の市民20人、参加費1回500円です。申し込み問い合わせ先、電話で市立西高齢者福祉センター、電話 838-1441。生き生き健康健やかライフ、熱中症に注意してください。熱中症は注意すれば防ぐことができます。マスク着用中は熱がこもるため、さらに注意が必要です。予防方法と適切な応急処置を知っておきましょう。症状、高温多湿の環境で汗をかき、体から水分や塩分が失われるなどが原因で、筋肉の引きつれ、こむら返りや失神、立ちくらみの状態などが起こり、最悪の場合は死に至ります。予防、1、水分・塩分補給。喉の渇きを感じたときはすでに脱水状態が始まっています。こまめな水分補給を心がけましょう。汗をたくさんかいたときは塩分も補給してください。アルコールは水分補給になりません。水やお茶を飲みましょう。2. 温度・湿度の調節。薄手の白っぽい衣類を着て、日傘を差し、通気性の良い帽子をかぶりましょう。 すだれやカーテンなどで直射日光を防ぎ、扇風機やエアコンを活用しましょう。感染症予防のため、冷房時でも窓開放や換気扇によって換気してください。屋外で人と2メートル以上離れているときは、状況に応じマスクを外しましょう。応急処置。1、涼しい場所へ移動し、できれば冷房のある室内に退避する。2、衣服を緩めて体から熱を放散させる。3、氷や保冷剤を首、脇の下、太ももの付け根に当て、血管を冷やす。4、水分、塩分を補給する。ただし、意識障害のあるときは、水分を与えてはいけません。自力で水分摂取ができない場合は、急いで医療機関に搬送することを最優先してください。問い合わせ先、保健総務課、電話 829-7771。 食中毒に注意。食中毒は夏季に多く発生するため、これからの季節は注意が必要です。食中毒の主な原因は細菌とウイルスです。注意すれば防ぐことができる食中毒、予防のポイントをしっかり押さえましょう。食中毒を防ぐ3つの原則。つけない。こまめな手洗いを心がけ、生肉を触った後は手の甲、手首、爪の間もよく洗う。まな板などの調理器具は使ったらきれいに洗い殺菌する。増やさない。購入した食材はなるべく早く冷蔵庫で保存。詰めすぎや開けっぱなしに注意し、庫内の温度は10度以下に保つ。やっつける。中心部まで十分に加熱する。目安は中心部の温度が90度で1分半以上。食中毒を防ぐ6つのポイント。買い物。生鮮食品は新鮮なものを購入し、寄り道をせずに持ち運びの時間を短くする。家庭での保存。冷蔵や冷凍の必要な食品は持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れる。下準備。調理の前に丁寧に手を洗う。調理。台所やタオル、布巾は清潔にし、肉や魚は十分に加熱する。食事。食べる前に丁寧に手を洗い、作った料理は長時間室温で放置しない。残った食品。やむを得ず残った食品は室温で放置せず、冷蔵庫や冷凍庫で保存する。温め直す時も十分に加熱する。少しでも怪しいと思ったら食べずに捨てる。抵抗力の弱い子どもや高齢者は少しの菌でも重症化する可能性があるため、特に注意が必要です。吐き気や嘔吐、腹痛や下痢、発熱などの症状が現れたら食中毒が疑われます。速やかに医療機関を受診しましょう。鶏肉の生食はやめよう。鶏肉を生で食べるとサルモネラ属菌やカンピロバクターという細菌などによる食中毒を起こす可能性があります。府内の食中毒発生件数のうち過半数はカンピロバクターが原因です。中でも加熱不十分の肉料理を原因とする食中毒が 多発しています。中心部までしっかり加熱して食べましょう。問い合わせ先、保健衛生課、電話 829-7721